まりました映画の話したすぎラジオ第219回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、では近況の話から入っていこうかと思います。マリオンさんいかがされてました？
そうですね、今週はちょっと2本話したい映画があって、まず1本目がカーテンコールの明かりっていう映画なんですけど、はい、これ2人ご存知ですかね？
タオルさんが激賞しているポストが流れてきて、
うん、ああ、うんうん、そうですね、
これは多分優れた作品だなっていうのは認識してます。
うん、
うん、
そうですね、まあ、かなり渋い映画というか結構まあ地味な映画ではあるんですけど、これがめちゃくちゃ良くって、それこそ本当ラジオで扱いましたけど、まあ、シンシンってやったじゃないですか、
はい、
まあ、
はいはいはい、
あれとこうセットでこう見たくなるような、まあ、演劇がテーマの映画になってて、で、まあ、主人公があるお父さんなんですけど、あと妻と娘の3人暮らしなんですけど、まあ、ちょっとある問題を家族で抱えていて、でちょっとお父さんもこう弱音をこう打ち明けられないし、でどこか家族との関係もギクシャクしてて、で娘さんもかなり感情的な娘さんで、かなり やんちゃというか、もう思ったこと口に出さずにはいられないみたいな感じの娘さんがいてみたいな感じなんですけど、まあ、そんなお父さんが、まあ、工事現場で働いてるお父さんなんですけど、まあ、ある時地元の演劇コミュニティみたいな人と出会って、まあ、そこで、まあ、最初はちょっと演劇とか自分はちょっとみたいな感じだったんですけど、まあ、だんだん演劇にのめり込んでいく中で、まあ、自分のこう打ち明けられない本音だったりとか、その苦しみとかをこう打ち明けられるようになったりとか、あとそもそもその家族が抱えてるある問題ともすごくリンクしていくっていう話になってまして、まあもう心身でも描かれてたテーマというかっていう部分でもある話であるし、で、まあ、心身はまあ大石さんと喋りましたけど、心身って映画は基本家庭こそが全てっていう映画だったと思うんですよね。本来彼らがやる劇そのものはほぼ見せないみたいな映画だったんですけど、心身は、まあ、カーテンコールの明かりは、まあ、実際にその劇中で劇をやって、そこがすごくドラマチックというか物語的にもエモーショナルなところにつながっていくという感じになっているので、まあかなりストレートな話にもなっているという感じなので、なのでシンシンが好きな人にはもちろんおすすめできるし、ちょっとシンシン合わなかったな、そういう部分で合わなかったなっていう人は、逆にカーテンコールの明かりをちょっと見たかったものが見れるっていうような感じになるかもしれないっていう感じの映画になってます。はい、
うん、なるほど。
で、劇中そのやる劇っていうのがロミオとジュリエットなんですね。
あ、うん、結構王道な。
そうなんですね。で、基本ロミオとジュリエットって若い女性と若い男性のまあちょっとなんというか向こう水な恋というかの果てにあるまあ両家の悲劇とも密接に関わっちゃうみたいな話になるんですけど、まあ実はその主人公であるお父さんがロミオをやって、でジュリエットも50歳ぐらいの、まあ、女性、まあ、かつてブロードウェイとか役者として活躍してたみたいな女性がやることになってみたいな感じなんですけど、で実はそのロミオとジュリエットっていう話が、まあ、結構そのお父さん、ひいては家族が抱えている問題ともすごくちょっと密接に関わってくるんですよね。はい。そう、ずっと、まあ、ロミオをやることになるんですけど、ずっとロミオとジュリエットのことがわからないって言うんですよね、お父さん。
ほう。
ほう。
それはなんでなのかっていうのは、まあ見ていけばわかるんですけど、だんだんそれがこう、演じるということで、そこに想像ができるようになっていく。そこでどう、だんだん自分の中でこう、ちょっと落としどころというか、っていうのをだんだん自分の中で家族としても見つけることができていくっていうような物語になってて、なんかすごくね、丁寧で優しいというか、いい作品なんですけど、ちょっとなかなか かなりマイナーな映画なので、なんかもっと見られてほしいなっていう映画でしたね。はい。
なるほど。
話聞く限りだと、多分、しみじみといい話に聞こえるので、逆に中身がめちゃめちゃうまく作られてるんだろうなっていうのが、
そうですね。うん。すごく丁寧に作られてると思いますし、まあ、あとちょっとこれ面白いのが、その、主人公、そのお父さんと、その妻と娘さんなんですけど、うんうん、実際の家族がやってるんですね。
おー、じゃあ、ちょっと当事者キャスティングっぽい感じですね。
そうですね。シカゴの舞台で活躍してる舞台役者さんなんですけど、で、まあ、奥さんも役者さんで、最初は、普通にオーディションとかで、妻役の役者さんとか、娘さん役のオーディションとかやってたんですけど、結局、自分の実際の奥さんと娘さんでやった方がいいかみたいになって、まあやることになってるんですけど、まあなんかそこの実際の家族だからこそ出せる何かみたいなのもやっぱちょっと画面から伝わってくるっていうのも結構ポイントかなと思いますね。
うん、なんかこう、ちょっと、ある種、メタ的なというか、
うん。
もう、それ、家族でありながら別の家族を演じるっていう、そこをまた演技が乗っかってるわけですよね。
そうですね。
うん、なるほどな。確かに、試みとしては面白そうな。
そうなんですよね。
うん。
ちょっと、なかなかない試みというか、面白いポイントかなと思いますんで、うん、いや、ぜひ見てほしいなっていう映画でしたね、これはね。はい。
うん、なるほどな。
いや、上映回数むっちゃ少なくって。
そうなんですよ。少ないんですけど、少ないんです。っていうね、感じなんですけどね。ちょっとね、見られてほしいなというか、うん、
はい。
この監督と脚本のコンビ、まあ実際にご夫婦なんですけど、
うんうん、
その方々が前作に作ったセイント・フランシスって映画もすごくいい映画だったりするので、
うん、
なかなか知名度はちょっとないのかもしれないんですけど、とてもいい座組というか、見逃せない今後も見逃せない人たちの作ってる映画だっていうのはちょっと言っておきたいかなっていう感じですね。
前作ポスター見て気になってました。この映画か。なるほど。
そうですね。これもすごいね、当時見てよかったんですけど、はい。
うんうんうん。
これはちょっとおすすめしたいっていう一本って感じでした。はい。
なるほど。
で、もう一本が、カタツムリのメモワールなんですけど。
はいはいはい。
出ましたね。
はい。まあ、今年のアカデミー賞にもノミネートされていたストップモーションアニメ。で、僕ちょっと見てないんですけど、メアリー&マックスっていう映画を作ってたアダム・エリオットかな？はい。っていう監督の、まあ、最新作で。で、まあ結構デザインとかはまあ、かなりちょっとティム・バートン味の強いと言いますか。
確かに確かに。
うん。かなりちょっとダークめな感じのデザインになってて、けどどこか可愛らしくもあるし、なんか人間味が感じられるみたいな。なんかそれがきちんとなんかこうアニメとして僕というのだけでもすごく気持ちいいんですけど、でしかもそのテイストのダークさというか、物語もかなりダークで、
お
まあある双子の男の子と女の子の話なんですけども、で女の子の視点で語られてくるんですけど、まあすごい幸せではあるんだけど、まあ、だんだんちょっと人生にちょっと不幸がどうしてもやってきてしまうみたいな話になってて、親を亡くして、まあ、それぞれ離れ離れになってしまったりとか、で、まあ、ずっといじめられていたりとか、で、それぞれ、離れ離れになって別々の家族に預けられるんですけど、まあ、それぞれちょっと自分の居場所を見つけられずにというか、かなり変な家族ばっかりなんですけども、うん、はい。片方はすごい宗教に強権的な家族であったりとか。で、片方はすごいやたらと、自己啓発本みたいなことを押し付けてくる感じの親だったりとか、みたいな。っていうのがあったりとかで。で、ちょっとどこか放任されちゃってるみたいな。あんまり子供見てるようで見えてないみたいな家族だったりとか。っていう中で、なかなかまあ二人は出会えるのか出会えないのかっていうのを描いてくるんですけど。で、まあ、劇中、カタツムリがすごいテーマになっ、モチーフとして使われてるんですけど、この双子のお母さんがカタツムリを研究してたっていうところから始まるんですけど、 で、だんだんその主人公はカタツムリに執着をしていくというか。
うんうんうん。
なんかそうやって自分のなんかというか、カタツムリの空間というか、その外の現実から逃げるかのようにちょっと溜め込んで世界観を作り上げていくみたいな感じがあるんですけど、けどそれでもなんかままならないことはそれでもどんどん起こっていってしまうみたいなところがあって、なんかある種その殻に閉じこもっている時期みたいな感じなんですけど、そこがあるんで。けどそこから破らないといけないみたいなっていうところにも繋がっていくというか、うん。なので、すごい、カタツムリというモチーフがすごい効いてくるというか。
確かに。
で、あと、メモワールっていう話、まあ、タイトルにありますけど、まあ、回想形式なんですよね、これって。
うん、うん、そう。
まあ、劇中、本当に、ピンキーというおばあさんが出てくるんですけど、もう本当に、唯一心を許せる友人として登場するおばあさんがいるんですけど、まあ、彼女がすごくいいことを言うんですよね、本当に。それは結構大事なことを言葉でまあ説明しちゃってるとも言えるんですけど、
うんうん、
けど人生って過ぎ去った後からしか振り返れないよねっていうことをまあ回想形式という形でやってるからこそそこが生きてくるっていうか、そこがまたねちょっとじんわりとくるというか、うん、なんかうまいなと思っちゃいますし、うんうん、もう僕はちょっと普通に泣いちゃいましたね見てて、はい。
うん、
これちょっともう忘れられない一本にちょっとなってしまいましたね、僕の中で。はい。
なるほど。
いや、なんかまず、デザインむっちゃいいですね。
いや、いいですよね。本当に。
うん、
デザインがすごい好きです、もう。まあ、そこに尽きるっていうのもありますけどね、本当に。うん。
うん、いや、一旦これだけで全然見れるよなっていう。
うん。
うん、うん、うん。
けど、まあ、そこにある、さらにビターな話が展開されていくというか。
うん
うん、ちなみに、めちゃくちゃバイオレンスだし、めちゃくちゃエロもありますんでっていう感じなんで、お子さんはちょっと見れないタイプの映画なんですけど、実はこれ。
あ、そうなんすか、この絵面で。
はい。血は出ますね、みたいなというか。痛いみたいなシーンがたくさんありますし、かなり下ネタも多いっていう感じですね。
は
い、
あ、そうなんだ。
そうなんですね。
そうなんですね。ちょっと、えって感じなんですけど。まあなんかそういうところも含めて、なんか人生のところを描きたいっていうところなのかなとは思いますけどね。
まあ、確かにメモワールっていうものを感じれるのは大人だからというか、大人向けのおとぎ話感はあるのかもしれないですよね。
そうですね。それはちょっとあるかなとは思います。
いや、これもね、時間合わんくてね。
いやー、そうなんですよ。めっちゃ見たかったんですけど。
いや、もう、これはまあ、これもおすすめって感じです。まあ、別に僕、まあ、おすすめしなくてもね、買ったつもりのメモ欄がご覧になられる方多いかなと思うんですけど、はい。
うん。
いや、もう、すごく、今回の日本どちらも良かったですっていう話でした。はい。
はい。そんな感じで、
はい。
はい、では大井さんいかがされてましたか。
最近何も映画見れてないんですよ。
いやー忙しそうですね。
そうなんですよ、まあ、仕事もそもそもそうなんですけど、なかなか休日も引っ越した後で生活をこう整える方に結構注力をしていて、
はい、いやもうでも
全然映画を見る余裕がなくて、は
い、いやもう大切なことですからね、生活整えって、はい、本当に、うん、
はい、
そうなんですよね。まあそれこそまあ二人暮らしも始まったっていうのもあるんで、もう日々ファーストキスのことを思いながら生活してる感じなんですけど。
いいですね、いいですね。
はい。
いやーでまあ映画関連の話題で言うと、あの予告編、なんで映画見てないんで予告編の話するんですけど、
はい。
はい、センチメンタルバリューの予告編が出てたじゃないですか。
ああ、はい。ユアキム・トリアの新作ですよね。
そう。
はい。見ましたよ、見ました。
私は最悪などなどで、はい。はい、おなじみの。
もう絶対、はいはい。いいじゃんっていう感じでしたけど、はい、は
い。
い
や、そう。そう、もう見てすごい楽しみになって、これを見るまで死ねないって久々に思う映画出たなと思って。なんか、ユアキム・トリアって、テルマの時に、結構父親って、と娘の話をしてたと思うんですよね。
ああ、してましたね、うん。はいはい。そうですね。
そうそうそうそう。はい、 で、私の最悪の時にはそれは匂わせられるんだけど、あんまり核ではなかったというか、明らかに背景に重くあるんだけど、そこに対峙はしないって形で終わってたかなと思うんですけど、うん、結構センチメンタルバリューはそこにまっすぐ向き合う話っぽい気がしていて、
うんうんうん、
まあ確かにこの人そのテーマずっとやってるよなっていうのは、ある意味、フィルムモグラフィー見ると思うところではあるんですけど、ここまで、その、テーマみたいにある意味、飛び道具的にそこに向き合うんじゃなくて、割と真正面から向き合った映画っぽいなっていう気はするので、いやー、楽しみだなーと。
いやー、もう、絶対いいよなーって思いながらよく見てました、本当に。
うん。
とこれも、
うん。
おじさんと同じように、これ見るまでは、なんとか生きなくちゃな、みたいな感じというか、そう。最近、
うんうんうん、
このセンチメンタルバリューと、あと、プロジェクトヘイルメアリーの予告編を見て生きねばって思ったんですけど、はい。
いやー、まあね、プロジェクトヘイルメアリーの予告に関しては僕いろいろ思うとこありなんですけど、
そうなんですね。
あ、そうなんだ。
原作全部読んでるんですよ。
はいはいはい。
はい、
原作めちゃくちゃ大好きなんですけど、
はい、
予告編、いや、もうそう、映画だからしゃあないとは思うんですけど、言い過ぎではって思っちゃって。
あー。は
いはい。
原作読んでない人は横編見るなっていう異常な、
そう。そう。そう。
そんな盛り上がり方するみたいなことになってますけど、今。うん、まあ、僕は見ちゃったんですけど、読まずに。はい。
いや、そうなんですよ。あれ見ちゃうと、上巻のほとんどは大体読む必要は、まあ、読む必要はなくなるからあれだな。それは言い過ぎですけど、上巻のちょっとびっくりする展開が若干こう、削がれちゃうんで、いやー、言い過ぎじゃねーとは思ったんですけど。
あ、そうなんですね。そう、まあそうなんだろうなと思いました。うん、なんか、最後のあたりに出るあれとかね、まあ。はい。
そうそうそう、最後のあたりに出るあれとか。ただ、とはいえ、その、原作の良さって、その展開もあるんだけど、その展開に行き着くまでのロジカルさというか。
はい。
なんていうか、僕、地って漫画あるじゃないですか。
はい。
はい。
地よりも科学者してる絵。作品だなと思ってるんですよ。プロジェクトヘルメアリーって。っていうか、はい、科学のことを信じてる人が書いてる。
うんうんうん。
はいはい。
まあ、まさにオデッセイがそういう、ね、火星の人がそういう作品ではあったと思うんですけど。
はい。
はいはい。
なんかそれをより極めてるのがプロジェクトヘルメアリーなので。
うん。
いやー、まあ、予告編でおって思った人は、ぜひ原作を読んでほしいなと思うし、原作を読んで、これをどう映像化するかが多分面白いってタイプの映画な気がするので。
うんうん。
まあ、しかもね、映像化するのは、二人ですから。
そうですね。フィル・ロードとクリス・ファミラーですよね。うん、はい。
そうそうそうそうそう。スパイダーバースを作り上げた二人だから、まあ、絶対大丈夫だろうと思うし、主人公、ライアン・ゴズリングはもうぴったりなんで。マジでぴったりなんで。
そうなんだな。なるほどな。ちょっと、読まねばっていう、気持ちに今なっておりますよ、ずっと。もう、はい。
そう。ぜひとも、だから、映画好きな方、原作読まないって方は、もちろん全然その道もありだと思うんですけど、あれは原作面白いんだよなってちょっと言いたくなっちゃう。
よっぽどなんだなって。もうそういう意見しか聞かないんで、よっぽどおもろいんだなって思ってますよ、ほ、うんとに、うん。
そう。なんか、エンタメとして最上級の調節って僕多分今んとこあれだと思ってます。
なあ。
へえ。
本当に面白かった。っていうので、確かにプロジェクトヘイルメアリーとセンチメンタルバリューがちょっと今、注目してるというか、気になってる映画です。もはや見れてないんで、こういう方しか言えないんですけど。
いえいえ。
なるほどな。読むか。読むか。
そう。
ぜひ。
またね、ね、文庫本になってないんですよね、今。現状
そうなんですよ、ね。まだ単行本しかなくて。
っていうのでね、ちょっとね。まあ、映画公開のなんか数ヶ月前とかに文庫化しそうな感じしますけど、なんか。
まあ、早川なんでね、そもそも単行本が。絶対早川で文庫本化しますけど。
ね。多分そこに合わせてきそうな気はしますけど。
うん、うん、うん。いやー、でもね、めっちゃおすすめなんですよ、本当に。
うんうんうん、
リアルタイムで。あのタイミングで読めたの僕結構良かったなと思ってるんで、
うんうん、
いやまだ間に合う。
まあ間に合いますね。そうですね。
っていう感じですかね。あとこれ映画関連とは関係ないかもしれないけど、まあギリ映画関連って言い方をすると、デススト2を始めましたっていう。
ああ。いやいやいや、いいじゃないですか。はいはいはい、いいじゃないですか。
まあ、映画監督がたくさん出てくるゲームっていう。
映画監督がたくさん出てくる。
確かに確かに。確かに。
ちょい役で大量に出てくるんで。
うん、
もう、あの、ニコラス・ウィンディング・レフンとか、はい、あの、ギルレム・デルトロとか。
は
い。
まあ、これは前作から引き続きですけど、今回は、なんだっけな。それこそ、あの、ジョージ・ミラー出てきますからね。
ああ。
キャラクターで
。いや、
そんな、マウントあるって、そんな。
ですよね。そう、誰が喜ぶんだろう。
僕の映画人脈、疲労タイムじゃないですけど、それちょっと意地悪な言い方ですけど、いやもうでも、もうすごい豪華メンツじゃないですか、やっぱり。うん、
いやー、マジ豪華メンツですよ。
すごいね。
それこそサブスタンスとかで跳ねる場合のマーガレット・クワリーとか出てましたからね、ワンの頃ね。
はいはいはい、はい。そうですよね。
はいはい。
まあ、なんでもう、演技を見るためにある意味ゲームを進めてるみたいなところはちょっとあるんですけど。
うん。
なるほど、映画ですね。
そう。ただ、今やってる限りは、ワンと比べてよりゲーム性が増してる感じがちょっと面白いけど、テーマ性どうすんだろうなぁとはずっと思ってます。
ほう
ほうほう。
そう、ワンの頃って、その、つなぐ、その、孤立した世界をつなぐっていう、その、つなぐことに人類の何か、
うんうん、
あの、目的があるんじゃないかみたいなところが結構テーマの一つだったんですよ。
はい。
一番最初にあの、安倍工房の文章が引用されて、棒と縄っていう、その縄って文、確か、小説からの引用だったかな、
うん、
人間は最初に棒と縄を作ったと。で、棒っていうのは人とを叩くために、暴力をするために作って、縄っていうのは人を繋ぐために作った。で、その二つで人類は発展してきたみたいな話から始まって、その縄の部分をやるぞっていうゲームだったはずなんですけど、うん、ただもちろん、その縄の部分やりながら、とはいえ縄っていいもんなんだっけっていう問いをずっとこう抱えながら やっていくゲームだったんですよ。繋がることって本当にいいんだっけっていう。
うん。
うん、うん。
で、本作は、そもそも予告編の段階から、繋ぐべきだったのかっていうのをずっと問うてて。
お
だから、ある意味 SNS とかのネットワークが繋がったことは僕らが幸せになれたのかっていうのを、1でもちょっとテーマとしてあったんですけど、より2でそれを前衛化してきてる感じがあるので、どうそこに答えを出すんだろうっていうのは、ちょっと楽しみではある。
あなんか、サマーウォーズ後の竜とそばかすの姫みたいなことを やったわけですよね。はい。
ああ、そうそう、そんな感じの。
うん、
そうなんですよね。なんで、ワンに対するある種アンチテーゼにはなってるかなとは思うんですけど。
うん。
うんうん。
ちょっとどんな感じか気になるので、進めてみて、この先どうなるかっていうのを、またご報告できればなと思ってます。ネタバレにならない程度で。はい。今週こんな感じですね。
はい。僕はですね、まず、週刊曲がりでガンダムバーをやってまいりました。
はい。
はい、平日ながらも非常に盛り上がりまして、まあ、幸い、俺はこんだけガンダム知ってるんだぞっていう人に棒で叩かれることもなく、無事、楽しいバーを開くことができました。はい。で本当にまあ、G クアクス最終回2日後に開いて、まあ、皆さん熱量もあって、まあ、そこから盛り上がったんですけど、まあ、そこから G クアクスファンじゃない人見てない人も来て、はい、みたいな感じで、
うん、
ちょうどいい世の間で僕がまあ知らないなりに対応できる部分もありつつやれたんですけど、いや本当にね、皆さん G クアクスに対する愛憎入り混じった感情と言いますか、まあ、愛情と複雑な感情がないまぜになったお話をされてて、まあ、それはもう、ガンダム全般に対する愛と複雑な感情、そして、富野由悠季に対する愛と複雑な感情を、もう、いろんな人からぶつけられて、まあ、僕もぶつけ返してですね、いや、本当に楽しい夜を過ごせましたね。はい。っていう感じで、まあ、僕としても G クアクスは、最終的にはいい作品になったかなっていう風にはなったので、うん、まあ、いろんな意味で楽しい一週間を過ごせたかなと思ってます。うん、はい。で、あと、まあ、映画に関しては、ルパン・ザ・サード・ザ・ムービー、不死身の血族を見てきまして、
はいはい
はい、まあ、なんて言ったらいいんですかね、この、ハードボイルド路線 ルパン三世の劇場版シリーズの最新作、
うん、
で、
うんうんうん、
1作だけ劇場でやってないんですかね。確かあの銭形の回が劇場公開じゃなかったっていう風にちょっと聞いてるんですけど、
うん、
で、
うんうんうん、
まあ、今回僕はあのちょうどタイミングがあったので初めてこっから見たんですけど、
はい、
むちゃくちゃ続編でしたね。
あーなるほど、はい、そうでしたか。
はい、で冒頭5分でこのハードボイド路線ルパンザサードムービーシリーズのこれまでの作品すべてのネタバレを食らいました。
あ、まあ総集編的な感じですね。
はい、はい、
まあしょうがないじゃしょうがないのかもしれないですね。まあまあまあ、
まあ
は
い、まあしょうがないです。あのそういう見方を選んだので、なので、うん、そこをちょっと気にされる方は見てから本作も見に行った方がいいとは思います。
なるほど。
はい、で内容に関してはまあ細かいストーリーにはあまり触れないんですけれども、まあもうすでに公開されてる部分なのでこれは言っていい部分だと思うんですが、ルパン三世の映画の一作目に出てくるマモーが出てくるんですね。
おお、
はい、はいはいはい、
マモーが関わってきてます。でもうあのマモー出てくるともうルパンおじ大歓喜って感じになっちゃうんですけど、
なるほど、
めっちゃ好きなんでねあの映画、
うん、は
い、でまあこのシリーズ自体僕は初めて見たんですけど、うん、もうね、うんうんうん、全てにおいてかっこよさ特化ですね本当に。
いやいやそうなんですよ、うん、そうなんですよ、
ビジュアル音楽セリフとかもう本当に空気感全てかっこよさ特化で、もうそこがハマるかどうかだと思います、うん、本作の楽しめるかどうかは、
うん、
でまあ実際この、まあ、原作のモンキーパンチ風のキャラクターデザインとかもうマジでかっこいいですし、うん、あとちょっとあイケてんなと思ったのがその服装がいつもの服じゃないんですよね、
ほう、
ゴエモン以外は、うん、で、うん、まあ峰不二子はまあいつも服装買っても全然おかしくないけど、ルパンと次元も服が変わってるんですけど、まあ二人はまあ言うてもこう服装変わってておかしくないというか、もうルパンなんてファッションなんて着替えまくって当然ぐらいのキャラクター性なわけで、そのいつもの一丁羅じゃないっていうだけで、まあこの作品が目指そうとしてるとこがなんか伝わってくるなっていう、あルパンって服着替えるでしょうとか、
うん、
あ、
あとその。宮崎駿が関わってた頃のルパンみたいな、こう、俗っぽい食べ物みんなで食べて、みたいなことがなく、うん、むしろもう豪華な家に住んで、もう高いワイン飲んで、みたいな、そういう、こう、本当に原作よりの、
うんうんうん、
もう本当に、なんて言ったらいいのかな。うわ、いい言葉が出ないんですけど、ちょっとその身近なものじゃない、遠くにある、ものとしてのルパン像を描こうとしてるっていうのはすごい良かったなと思って、
うんうん、
はい、ただかっこよさとかであることでちょっと話の前後のつながりが全体的によく分かりにくい本作の中でっていうのはちょっとあったかなと思います。なんか雰囲気重視で、
うん
うん、あれここってどうつながったのかなみたいなのがよく分かんないとこは多々あるかなと思うので、もう本当に刺さるかどうかだと思います。あとその一作目のルパンの劇場版を知ってると、この今回の話のラスボスの方がマモーより大物に見えちゃうというか、
あ
う
あ
よくよく見ていくと繋がってそうで繋がってないし、そのルパンっていうキャラクター自体の掘り下げも今回の映画とその元の映画の方とで全然違うんで、繋がってるようで繋がってないよねっていう、キャラクターだけが共通してるだけでっていう風にはなるかなと思うので、本当に細かいこと考えずに見るのが正しい作かなと思いました、っていう感じですね。はい、大石さんは見てましたよね。
そう、僕多分2作品見てるのかな、次元大介の墓標とゴエモ門の回を見てるんですけど、
うん、
次元大介の頃がまたちょっとまとまってる。まあ、かつ、旗揚げ作品。
うん。
うん。
まあ、あれか、峰不二子が本当アニメシリーズであったんで、本当はあれが一番最初の旗揚げのはずなんですけど、
うん、うん、うん。
その後の、映画版としては、 次元大介がおそらく一番最初で、その頃は結構、うん、話自体がちっちゃかったってのもあって、
うん、
まとまってる感じもあったし、めちゃくちゃハードボイルドで、僕一番好きなんですけど、ゴエモンあたりから、若干確かに話のまとまりよりも、ルックの方に重きを置き始める感じがあって、ゴエモンは特にもう、ルックだけの先行で突っ走ったなって感じがすごい個人的にはしてたんで、
うん、
で、今、山口さんのお話聞いて、なるほど、もう完全にそっちに振り切ったんだなっていう、ふうに思いました。
うん、はい。
なるほどな。
あと、ま、今回全員出てくるんで、うん、もうさらに散らかると思います。
あ、
いやー、そうなんですよね。だから、順番に出てたんですよね、これまではどっちかっていうと。
あ、うん。
なるほどな。
スポットライトが一人ずつだったらね、多分起きなかったことが起きてる気はするんですよ。
そうなんですよね。まあ、それこそ、さっき、一番最初に言った次元大介の墓標に関しては、本当にルパンと次元、で、たまにちょっとだけミネフジコが出るんですけど、ほぼその二人のバディものになるんで、
はい、
そういう意味でもちょっと見やすさはあるかもしれないですね。
いや、ちょっと順番を間違った可能性はありますね、やっぱり。
まあ、確かに。
うん、
そっか、そういう感じなのか。いや、どうしよっかなと思ってたんですよね。
逆に大石さんいけますよ。これまでの分、まあ、いくつか見てるから、ちゃんとステップアップして見ていってるから、
うん、
その温度感をつかみやすいと思うんですけど、僕はいきなり行ったんで、
うん、
そのもう合う合わんがすごい極端に出る部分があったんですね。
なるほどな。でもちょっと見に行こうかなと思ってたので、それこそゼニガタの、はい、今、アマゾンプライムで確か配信されてるのかな、ほぼ同時に。
はい。
はいはい。
の回を見てっていこうかなと思います、そしたら。
逆に僕、ちょっと遡ってもいいかなって気はしてます、そこは。
うん。
うん。もう雰囲気は最高かなって。
いや、そうなんですよね。やりたいことはビンビンに伝わってくるんですよ、絵から。
はい。ってな感じでした。では、テーマと帰っていきたいと思います。